一の二。お父さん、怖いよ。今までおとなしく遊んでいた太吉が、急に顔の色を変えて父の膝に取り付いた。親一人子一人で、この山奥に年中暮らしているのであるから、寂しいのには慣れている。猿やイノシシを友達のように思っている。小屋を吹き飛ばすような大嵐も、山が崩れるような大雷も、めったにこの少年を驚かすほどのことはなかった。それが今日に限って、顔色を変えて震えて騒ぐ。父はその頭を撫でながら、優しく言い聞かせた。何が怖い？お父さんは、ここにいるから大丈夫だ。だって、怖いよ、お父さん。弱虫め、何が怖いんだ。そんな怖いものが、どこにいる？と、父の声は少し荒くなった。あんな声が。太吉が指さす向こうの森の奥、大きいもみやツガの茂みに隠れて、なんだか歌うような悲しい声がキレキレに聞こえた。9月末の夕日はいつか遠い峰に沈んで、木の間から漏れる湖のような薄青い空には、三日月の淡い影が白金の小舟のように浮かんでいた。バカめ、と父はあざ笑った。あれがなんで怖いものか。日が暮れて里へ帰るキコリカ漁師が歌っているんだ。そうじゃないよ。怖い、怖い。うるさい野郎だ。そんな意気地なしでこんなところに住んでいられるか。そんな弱虫で男になれるか。叱りつけられて、太吉はたちまちすくんでしまったが、やはり恐ろしさはやまないと見えて、小屋の隅の方に這い込んで小さくなっていた。十兵衛も元来は子煩悩の男であるが、自分の頑丈に引き比べて、我が子の臆病がひどく癪に障った。やいやい、何だってそんなに小さくなっているんだ。ここは俺たちのうちだ。誰が来たって怖いことはねえ。もっと大きくなって威張っていろ。太吉は黙って相変わらず小さくなっているので、父はいよいよ癪に障ったが、さすがに我が子を殴りつけるほどの理由も見出せないので、ただ忌々しそうに舌打ちした。しやなねえ、バカ野郎だ。およそ世の中に怖いものなんぞあるものか。さあ、天狗でも山の神でも、得手者でも、何でもここへ出てきてみろ。みんな、俺が叩き殴ってやるから。我が子の臆病を励ますためと、また二つには、ただ何がなしに癪に障ってたまらないのとで、彼は焚き火の太い枝を取って、火のついたままでむやみに振り回しながら、相手があらば一打ちといったような剣幕で小屋の入り口へつかつかと駆け出した。出ると、外には人が立っていて、出会い頭に十兵衛の振り回す火の粉はその人の顔にバラバラと飛び散った。相手も驚いたであろうが、十兵衛も驚いた。両方がしばらく黙ってにらみ合っていたが、やがて相手は高く笑った。こっちも思わず笑い出した。どうも、とんだ失礼をいたしました。いや、どうしまして、と相手に会釈した。私こそ突然にお邪魔をしてすみません。実は朝から山越しをしてくたびれ切っているもんですから。 少年を恐れさせた怪しい歌の主はこの旅人であった。夏でも寒いと歌われている木曽の御嶽の山中に行き暮れて、彼はその疲れた足を休めるためにこの焚き火の煙を望んで訪ねてきたのであろう。疲労を忘れるがために歌ったのである。火を慕うがために訪ねてきたのである。これは旅人の習いで不思議はない。この小屋はここらの一軒家であるから、木こり屋漁師がタバコ休みに来ることもある。道に迷った旅人が湯をもらいに来ることもある。そんなことはさのみ珍しくもないので、親切な十兵衛はこの旅人をも快く迎え入れて、生木のいぶる焚き火の前に座らせた。旅人はまだ24、5ぐらいの若い男で、色の少し青ざめた魚の痩せて尖った、しかも丸い目は愛嬌に富んでいる優しげな人物であった。頭にはつばの広い薄茶の中折れ帽をかぶって、爪襟ではあるがさのみ見苦しくない島の洋服を着て、短いズボンに脚半わらじという身軽のいでたちで、肩には学校生徒のような茶色の雑能をかけていた。見たところ御料林を見聞に来た県庁のお役人か、悪く言えば地方行商の薬売りか。まずそんなところであろうと十兵衛はひそかに寝踏みをした。こういう場合に主人が旅人に対する質問は昔からの紋切り型であった。お前さんはどっちの方から来なすった。福島の方から。これからどっち。御嶽を越して飛騨の方へ。こんなことを言っているうちに日も暮れてしまったらしい。明かりのない小屋の中は燃え上がる焚き火に薄赤く照らされて、十兵衛の四角張った顔と旅人の尖った顔とが渦巻く煙の間からぼんやりと浮いて見えた。